ングホームルーム。今日の授業の復習。今日は高木由美先生が天気について授業をしていますよ。この時間は特別講師の方と電話がつながっています。もしもし。
あ、もしもし。
自己紹介お願いします。
福岡管区気象台予報課の田口と言います。
田口さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ついにこの、はい、ついにこの番組にも予報官の方が来ていただきましたけども、
なかなかお話しする機会ないからね。
ないですけど、そもそも予報官というのはどのようなお仕事なんですか？
うちの、気象台の予報課というところではですね、主に気象に関する仕事をしているんですけれども、身近なところでは毎日の天気予報、それから大雨警報とかそういった気象警報注意報の発表を行っています。
そもそも気象台の予報官っていうのはどうやったらなれるんですか？
これは気象庁に採用されて、気象の仕事をしてきて、その職に就くといった形ですね。特に資格とかは持ってない人もいます。はい。
でも気象予報士って今最近たくさんいらっしゃいますけども、田口さんもそういった資格は何かお持ちだったりするんですか？
いや、私は実はそういった資格は持ってないです。
あ、そうなんですか。
はい。
持ってなくても、
気象予報士さんはどちらかというと民間の方で、私たちは仕事として気象予報をしてますけれども、予報士さんの人は、テレビの解説だったり、また自分で予報を出すこともできるんですけれども、そういった形の民間として予報を出すことができるといった人たちですね。私たちは、一応、気象業務法とかそういったところをもとに仕事をしているということになります。
もうお仕事されて何年ぐらいですか？
予報官の仕事としては15年ぐらいですかね。そのぐらいになると思います。
田口さんのお仕事習慣って毎日どんな感じなんですか？
私今去年までは実は予報の仕事もしてたんですけれども、今はどちらかというと普通の朝出て夜帰るといったところです。で、予報を行っている予報官はですね、朝出てきて夕方まで仕事をすると、その、夜勤の人がその間に夕方出てきて、仕事を引き継いで一晩ずっと泊まってといった形になります。という形で24時間、誰かが天気の、監視をしているような形になります。
朝出てきてからはもうずっとその空を見てるんですか？何を見てるんですかね？
基本的にはですね、空を見ることもあるんですけれども、最も見てるのは気象レーダーとかですね、気象衛星、それからコンピューターの計算した結果とかを検討して天気を、それから観測結果ですね、各地の気象台が観測した気象観測、気温、風とかですね、そういったものを、見ながら仕事をしているというのが、いつもの仕事になります。
晴れ、曇り、雨とかはいつまでの先まで読めるんですか、こう予報的には？
予報的にはですね、天気予報というのは基本的には明日までちょっと詳しく予報しまして、明後日はもうちょっと大雑把に、その後は週間予報という形で1日ごとに天気を出すような形になります。
近づくごとによってこう細かくなっていくという。
そうですね、はい。
晴れ、曇り、雨ってこう予報出ますけれども、これってどのように判断するものなんですか、この線引きというか。
線引きとしてはですね、晴れと曇りは、基本的には、全天を覆っている雲の量で判断します。
あ、空を覆っている雲の割合。
そうですね、はい、9割以上を雲が占めていたら、曇りということになります。
9割以上、
はい。それは例えば天神なら天神、そういう場所での、曇りかどうかという判断になりますけれども、天気予報自体はですね、曇りっていうときには、例えば福岡地方の天気っていう形で発表します。で、福岡地方というのは、北でいうと宗像市、南は筑紫野市、そういったある広がりをこう持った形の中での天気がどうなのかということを、予報しているんですけれども、そのうちの半分以上で気 地域でその曇りになっていれば曇り、まあ、雨についても同じことが言えて、福岡地方で雨というときにはその広がりの中の半分以上で雨が降る予想ということになります。
うーん、難しいですかやっぱ予報って。
あ、そうですね、予報の、基本的には、予報っていうのは、
はい、
世界中の気象観測の結果を集めてそれを、東京のスーパーコンピューター、東京というかですね、日本でもスーパー気象庁のスーパーコンピューターで、時間を進めてこれからどう変わっていくかを計算して、うん、その結果をもとに予報官の判断なり経験なりを加えて予報をしています。で、そういったコンピューターの予想自体が難しい現象では予想できないこともあります、まあ、そういった現象自体の難しさもありますし、先ほど言ったように、ある地域の広がりを持ったところで予報するので、あるところで雨が降っているけれども他ではちょっと日が差していると、
うん、
まあ、そういった天気もあって、そういうのを、天気予報の文章の中だけで表現する、まあ、そういった難しさも一つにはあります。
うーん、私たちが空を見てなんかこう判断できる部分ってなんかどこ見たらいいとかってあるんですか？判断ってどうですか？
判断としては、まあ、雲の厚さがまあ一番雨が降るかどうかになるかと思うんですが、
うん、
もっと手っ取り早くて簡単なのは、
はい、
お持ちのスマートフォンとかで、気象レーダーとかのホームページを見ることですね。
ああ、
なるほど、そういうの情報も配信してるんですね。
はい、かなりですね、高頻度というか、
うん、
短い間隔での観測結果をほぼリアルタイムで見れますので、もうすぐ雨が降りそうとかそういうのがかなりはっきり分かるようになってます。
それは福岡管区気象台さんが発信してるんですか？その情報は
発信自体は気象庁で、
気象庁、
はい、作って気象庁ホームページですので。
あ、気象庁のホームページ、
はい、気象庁で検索してもらって、雨雲の動きとかそういうのところから見れると思います。
降水確率 30% とかって言いますけど、あれは30ってのはつまりその10回のうち3回みたいな、そういう単純な考え方でいいんですか？
そうですね、そういったことが基本になります。
10回のうち3回雨が降るんじゃないかって予想したらこれは 30%。
そうですね、この予報が10回出た時には3回は雨が降るだろうっていう予想ですね。
これぜひ伺いたいんですけど、降水確率 50% の時って、
はい、
田口さんは傘持って外出られるんですか、それとも傘持たないで出ます？
いや、もう傘を持っていきます。
お、やっぱりそこは、
はい、はい、
あ、50% でも降らないかもっていうことでしょ、50% ってことは。 どうなんですか、まあ、
半々
どう考え方
というふうに考えても半々ということではあるんですけれども、まあ、雨が降ったときと雨が降らなかったときの、ダメージの大きさを考えるとそれは降らない方の半分にかけることはないかなと思います。
そうか、結果濡れたくないですからね。
はい、
じゃあここ最近で言ったらもう濡れることってなかったでしょ
う。あ、そうですね、あまりまとまってはなかったんですけれども、まあでもそれなりには、うん、この前とかも降ってますので、はい、
そうです。なんか天候の変化とか大きいんですけど、なんかこの温暖化の影響でおかしくなったりとかってもあるんですか？
温暖化の影響っていうのは一つ一つの現象についてこれが温暖化だってはなかなか言うことができないと思うんですけれども、
うん、
少しずつ影響はありそうで、雨の降り方とかもですね、昔に比べると少しずつ激しい雨とかが多くなっているといった、結果も、出ているようです。
本当に大災害につながるような天候が非常に多くなって、
うん、
その予報をする際に例えばそういろんな方々からお問い合わせとか結構受けるんじゃないですか？
あ、そうですね、そういったことももちろんなんですけれども、例えば災害が起こりそうなというか警報、大雨警報とかが出そうな時にはですね、実は1日ぐらい前にあらかじめ、大雨に関する福岡県気象情報とかいうものを発表して、大雨になる可能、恐れがありますということをお知らせしたりもしています。
あ、事前にお知らせをしていると。
そうですね、はい、
なるほど。今年の夏とかもどうなりそうです？暑くなるんですかね？
うん、 ちょっとこの辺はまだ、正確に今お答えできなくて、3ヶ月予報というのもやってまして、
はい、
その結果をちょっと今確認してなかったですいませんけど、それとそのこれから暖かくなってくると、まあ、雨も降りやすくて大雨の季節にだんだん向かってきます。で、まあ、3年前に、猛烈な雨が降って朝倉市とか、東峰村で大きな被害が出ましたけれども、まあ、そういった大雨の時もですね、大雨でどこがあの土砂災害の危険になっているかとか、どこの川が洪水の危険があるかとか、そういったのもですね、気象庁のホームページで、危険度分布というものを公開しています。そういったものを見ることによって、自分の住んでいるところとか、そういったところがどういった危険が今迫っているのかというのが、分かるように今なってきていますので、そういったものを活用されて、自分の身の安全を自分で守るという、ことができるようになればいいかなというふうに考えています。
最近はスマートフォンとかパソコンも発達してきてるんで、そういった情報に接する機会も増えたから、本当ありがたいですね。本当、
そうですね、積極的にそういった情報を自分から調べに行っていただける世の中になるといいかなと思います。
田口さんはもともとちっちゃい頃から天気のことに興味があったんですか？
まあ、それほどでもないんです。
それほどでもない。
そうなんですか。
じゃあどうしたら予報官になろうと思われたんですか？
まあ、あの気象庁に入ってからですかね、どちらかというと。はい、そうです。
あ、もともとすっごい子供の頃からもう天気予報大好きってわけじゃなかったんですね。じゃあ、
あ、そうですね、はい、人並みです。
すごい。人生どうなるかわからん。
本当ですよ。
今後何か仕事していく上でこういうことを心がけていくというのがありましたら。
そうですね、あの今気象庁の方では先ほども言いましたように、人の命を守る防災にというところも結構重きを置くようにしてきています。
はい。
で、気象台とかが出すその情報がですね、有効に活用されて、災害によるあの犠牲者のないような、ことを目指していきたいと思っています。
はい、はい、これからも何かまたありましたらいろいろお話聞かせてください。
あ、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、この時間は特別講師、福岡管区気象台の予報官、田口雄二さんとお話をしました。田口さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来ていただきましたね。予報官の方に。
いや、本当なかなかね、直接お話聞ける方ではないからね、予報官の方っていうのはね、貴重でしたね。
そうですね。西川さんもすごい前のめりにね。
いや、本当そうなんです。すいません、ついつい口数が多くて。すいません。
違います。やっぱ興味あるんだろうなと思って。
あ、そうですか。あれ、本当に興味ありました。
アリの時と食いつきが違って。やっぱ本当にためになることって思ったんでしょうね。
すいません。先週のアリはすいません。ちょっともっと頑張ります。
そうですね。まあ、自分ね、それぞれの興味ありますから、ね。
そうですね。
興味に沿ってっていう感じで、ね。
頑張ります。はい。
はい、今回、授業で学んだこと、ここで発表します。天気はすべて現象です。
お、
深いでしょ、私にしては。
ちょっと説明をお願いします。
ですね、まあ、田口さんが話されてたように、やっぱすべて天気は現象になって、
はい、
雨だったり、はい、晴れだったりが起こってるっていう風なのが改めて分かったということと、やっぱりその本当に、うん、ホームページをね、
うん、
見ていただくとより細かく。
そうですね。
情報を知れるというのは知れましたよね、結構。
気象庁のホームページってすごいですね、改めてね。
すごいですよ。
いろいろね、アップされてるんですね、情報が。
今何でも本当ネットでね、調べれるんで、本当にこの日の天気知りたいっていう方とか、特に。
はい。
気象庁のホームページをチェックしてみてください。
はい。
はい。今日の授業は、天気の基礎知識でした。